そのうちにギリシャが滅んで、やがてローマが世界を征服したのでありますけれども、ローマ人はローマの言葉を広がせる前に、彼らは世界中に道路を作って軍隊を早く運ぶために軍道を作ったのであります。なんと不思議なことであろうと私たちを思うのは、キリスト教の伝道はアレクサンドロス大王が作った、その普及したところのギリシャ語を使って、そうしてローマ人が開いたところの世界中に渡っているところの軍道を通って、イエス・キリストの福音が世界中にもたらされた。その人々は何にも知らないでそういうことをしたのでありますけれども、神は着々としてそういう人々の背後において世界人類の救いのために働いておいでになったことを、私たちは歴史の証明から知ることができるのであります。こうして今日私たちは特に覚えたいと思う一つのことは、先ほど読みましたところのイザヤ書にありますところの、見よ、乙女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという、その一つの言葉である。インマヌエルという言葉は、元来はヘブライの言葉でありますけれども、その言葉は我らと共においでになる神という言葉である。それでそのことをマタイ福音書にも書いておるのであります。神が我らと共においでくださる、クリスマスが私たちに表すところの福音は、その一つの言葉に尽きるわけです。神はどんな時でも決して人間をお見捨てにならない、そして必ず我らと共においでくださる。見えないような、何も見えないような時でも神はちゃんと私を見つめて、また私たちの生活の中にお入りになっていてください。これが福音であるということで、それでキリストの生涯について考えてみましても、このことが最初にキリストがお生まれになった時に、その名はインマヌエル、我らと共にいられるところの神という言葉で表しておると同時に、福音書を読みくださって最後のところをお読みくださって、そのところに昇天の主イエスキリスト、天に昇られる主イエスキリストのお言葉がありまして、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとキリストは言われたのです。お生まれになった時にインマヌエルと言われたところのキリストは、昇天の時にも私はいつでもお前たちと一緒にいるとキリストは言っていられるのが、我らの信じているところの福音であります。それで今日主予報の裏にも書きましたけれども、あなたはどうお考えになっていらっしゃいますか。今日の問題は、あなたの毎日の生活の中で、またあなたが大変困ったことを経験したとき、人生が本当に暗闇のように思ったときにでも、あなたはあなたの中に神様がおいでくださると信じておいでになりますか。これが今朝申し上げたいことです。ロシアの大文学者でありまして、それでまた思想家でありましたところのトルストイという人があります。そのトルストイの言葉の中に、神はこのようにあなたの心の中にこのことを経験するまであなたは本当に生きない、神を知ることは生きることである、こうトルストイは言っております。あなたが本当に生きるということは、神が自分 と一緒にいてくださる私の生活の中に、私の命の中には神あるいはイエス・キリストが来てくださるということをあなたはしっかりと受け止めておいでになりますかというのが今日私たちが自分に聞きたいところの問題です。今日の世界を考えてみますと、残念ながら神ないところの人々の働きばかりに至っています。信仰がなくて神のないこの世界の様というものを私たちは今日目の前に見せつけられております。私たちの国の戦争は50年前に終わりましたけれども、今日なお世界中は戦争をしているような状態であります。戦争がありますと、私たちもかつて経験しました通り、一番戦争の被害を受けるところのものは誰であるかといえば幼い子供であります。今日新聞の報道によりましたならば、1週間25万人の子供が死んでいるそうであります。毎年5歳以下の子供が1300万人死んでいるそうです。病気のために死んだり、飢えのために死んだり、戦争のために掘り出されて死んだりし、そうしてそれに対して私たちは何とかしなければならないと世界中の人が考えて悩んでおるわけであります。もちろんそのままには捨てておりませんので、今日は10年前と比べるとよほど良くなっているという報告にして報告を受けておりますけれども、そのためにまた身を捧げて働くところの人々があります。また自分の働きはほんのわずかなところであるとは思うけれども、心を込めて働いている人があります。例えばカトリックのシスターのマリア・プレサという方も考えています。カルカッタにはアウトドアピープルと言われて、自分の家を持たない人間が200万人です。その人々の中の死んだ人々を一人一人丁寧に葬っていって奉仕をしておるという、そういう人々があります。そういうことを私たちは考えるのでありますが、クリスマスを迎えて私たちは考えていただきたいことは、神はイマヌエルと言われたところの神が自分の中にもいられるということを知るまで、クリスマスは私たちからははるかに遠い存在です。たとえ私たちはお祝いができませんでも、お祭りができませんでも、私たちのうちに神が実に私たちの中にいてくださるということを知ることが、私たちはクリスマスを本当に祝うことではありませんでしょうか。神は一人子を賜ることに身を愛されている、こういうことを考えています。私たちはどうしたらこのことが分かるかというと、一つは農家愛のために苦労してみてくださいということを申し上げていたと思います。人を愛するということはそんなに楽なことではありません。時に印象いたしました、ヘンリー・ドラムンという人が書いたところの世界最大のものという、コリントの第一の手紙の13章の公開の説教である。その書物は未だに読まれているところです。もう100年も経って未だに読まれている書物である。その中に彼は慈善ということについて書いてあります。慈善をするという人があるけれども、例えば、まあ、死のことだから人のためにって言って救世軍の社会まで1000円と1000円放り込んだからって、その人の財布は一つも傷んでいない。それでヘンリー・ブラムンが言いますのには、慈善というのは 人のためにするんじゃなくて自分の慰めのためにやってるんだ、それは本当の愛ではないということを言っております。それで愛するということは自分のために慰めになるために私たちを愛するのではありません。本当に愛しようと思ったならば、なんと愛するということは困難なことで、私たちはみんな皆さんも同様に痛感しながらいらっしゃるに違いない。もう憎らしい人でも本当に愛する、ギリシャ的を愛しようとお世話になりましたけれども、本当に愛するということは何ということであろうかといえば、自分を犠牲にすることであるし、自分を苦しめることであります。その人が本当に困っているという時に、その人を愛するということはその人の苦しみを分かつということで、何とかしてあの人の苦しみを自分の分かってあげたい、本当にそういう方々たくさんいらっしゃるんです。そこで愛ということが成立するわけです。それで聖書の中には、捧げ物をすると困った人のために、いわゆる慈善っていうんじゃないですか、捧げ物をするという言葉を、親しい交わりを持つという言葉を使っている。私は1万円から1万円出すことによって、困難であるところの人々の苦しみの中に私を参加させていくというのが本当の愛の示しでありましょう。それで神のことを私たちはそこで学ばなければならない。愛するということはなんと困難なことであろう、苦しむことである、愛したら嬉しい嬉しいとなるかと思ったら、そんなところじゃない。愛ということはこんなにも犠牲を伴うことかと経験するところに愛の実態がある。神は私たちを愛するということはお題目ではありません。神は私たちを、人間を愛するためにご自分の分身であるところの主イエス・キリストをお送りになりまして、主イエス・キリストはこの33年の生涯を苦しみ通しに、多くの苦しみの人にあるところの人々の苦しみを自分の苦しみでお受け取りになりまして、そしてついには十字架にかかって私たちの罪を、そこに本当の愛がある。神が私たちの悩みの中に一緒に交わりをお持ちくださいということが、そしてそれを通して神は、私はお前と一緒にいると言ってほしい、これがクリスマスの心であります。それでこのクリスマスを私たちは迎えますときには、このことを何よりもお考えいただきます。神は私といつでも共においてください。そういうことを自分の生活の中でどれほど私たちは経験するかということである。私たちの生活は決していいな生活を私たちはしておるわけではありません。そして困難なことを見も、我々の生活というのはまるでこう連続な生活を私たちはしているわけで、その生活をしながら私たちは何と自分の困難な生活を抜け出したいと思って祈ったことがありましょうか。しかしお祈りしてもお祈りしても困難は続いてくるというのが私たちの一般の生活である。その時に主婦の裏にも書きましたように、雲がいっぱい垂れ込めたような、あの雲の向こうにはいつでも太陽が輝いているというふうに、私たちはこの生活の中で神は私たちを訓練されておって、私たちの困難をただ取り除くということでなくて、私たちにその打ち勝っていくところの信仰と魂を私たちのうちに神は植えつけておいでください。神は変わらず私たちの位置においでになります。こういうことを私たちは信じなければ 本当に生きていけないわけです。これはフィリピの信者への手紙の中にそのことを書いておきます。あなた方はフィリピの教会の人に、あなた方は私に贈り物を送って私を助けてくれて本当にありがとう。しかし私はイエス・キリストを信じているおかげで、富んでいる時にも貧しい時にもどうあるかというあり方を私は知っております。常に変わることなく私と一緒にいてくださるイエス・キリストによって全てのことをすることができるのであると言って、年老いたパウロはそういう手紙をフィリピの信者に書いています。彼はどんな困難な時にも、彼の経験した困難なんてのは、私のは人生で経験する困難なんてのはまるで比べ物にならないような大きな困難をしておるのでありますけれども、彼はそれでも私はイエス・キリストが自分と共においてくださることによって、私は本当にどんな時も喜んで生活する道を与えられています。あなた方も一緒に喜んでくださいというのがこのキリストの手紙の中であります。で、私たちはクリスマスの中で今日はたくさんのことを申し上げたいのであります。ただ一つ、我らと共においでくださるところの神ということを私たちが自分の魂の中に本当に取り込むことが、私たちがクリスマスを守るところの意義であるということを、どう皆さんこちら一つ受け止めていただきたい、こう考えます。そして神はそれほどお心の狭い方でありませんか。どうぞ喜ぶべき時は大いにお喜びになりまして、良いクリスマスを迎えていただきたいと願っております。祈ります。全能なる神よ、あなたは永遠にわたる人類の救済の御心を着々として行っておいでくださいますことを、御言葉によりまして知らされまして感謝を申し上げます。私たちにこのあなたの常においでくださることに対する信頼の心を豊かにお与えください。そうして我らと共においでくださるところの主イエス・キリストに対して日ごとに大いなる感謝を覚えつつ歩むことができます。クリスマスの魂は一年中私たちの歩む魂であると思わせてくださいます。お願いをいたします。どうか我々の愛する巨大姉妹たち、おのおのその生活のうちに戦いを持っておりますけれども、それらの戦いを通してまたいかに私たちに対して誠実でおいでくださるんですかを学ばれることができますというふうに思いますけれども、たとえ我らは真実にならずとも主は常に真実にまします。この世の自身を否みたもうことができないからということがあります。どうかあなたの真実に信頼して私たちの生活を全うすることができますようにお助けください。また私たちは常にあなたと共にあることによりまして心を強められつつ生活をすることができます。愛の報酬も私たちが喜んですることができます。感謝と願いを尊い祭り我々の主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。続いて聖餐式をどうぞ本領を受けなくていただきたい。前に一緒にどうぞ。本庁の聖餐式のご奉仕を宮下長老と大塚長老に、121番の 私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって終わらない私たちを招いて、悲惨のないままに神のことをし、この命を約束されました。その計ることもできない愛と恵みとも私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。かえりておのおのの罪を深く悔い改めたいと思います。私は懺悔を出しましょう。主は真心のよりもの罪を悔い改めるのと共に罪を許してくださいます。このようにして信仰と真実と思ってこの聖餐に預かるでしょう。キリストの体と血とに預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでもらいます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たるかの日を待ち望みたいと思います。聖餐についての御言葉を聞きましょう。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される予感を取り感謝してくれました。そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行います。食事の後杯をも同じようにしていただく。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行います。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主は来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。祈りましょう。天の父よ、御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを迎える、この聖霊でに称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと御同士とを祝し、これを聖霊としてください。救い主イエス・キリストの御名に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。主の招きの御言葉を受けてください。すべて重荷を負って苦労しているのは私のことに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったことにこの世を愛してください。それは一人も信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを神様をお願いします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってくれる信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。
がされた主イエス・キリストの父よです。あなた方のために死が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこよう。信仰を持って心のうちにキリストを味わいたいと思います。
私たちのために流された主イエス・キリストの血潮であります。感謝の祈りを出しましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に伝えます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますよ。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、取り終えてはいなくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
第7番の賛美歌を心を込めて歌いましょう。
を支えてくださいまし、主の大いなる恵みと憐れみと愛をいただきつつも、その答えがどうなっておりますか、定かでございませんが、あなたの大いなる愛のもとにまたここへ寄せられて、皆さんを皆を賛美することを許されております人々でございます。どうぞ人々を強め、あなたの嬉しくなりますことをここに強く伝わりられお導き申し上げます。
第541番の章へお歌いましょう。
に汝はすべてのうちにある。アーメン。
礼拝後にクリスマスの主会、愛参会を幼稚園の方にいてお話しできます。礼拝堂を出まして、下に行っていただき、そしてちょっとありますけれども、国語の部屋で、ホールで、主役を出したいと思います。どうぞ、皆様、参加してください。よろしくお願いします。会費は1000円です。まだお支払い、支払ってない方がいましたら、どうぞ奥から、長老の方までお支払いください。また、その際、プレゼントの交換をいたします。プレゼントのご用意のない方は、どうぞご遠慮なく、私か奥から長老の方までお越しください。少し、長老のものを借りてございますので、ご用意いたします。よろしくお願いします。それから、皆様、全員にですね、教会からクリスマスプレゼントを
いた
して毎年恒例
になりました。
バームクーヘンと、そして来年の
カレンダー、
それから聖書日課表を聖書教会から出しております。聖書日課表を皆様にプレゼントしたいと思います。礼拝が終わりまして、礼拝堂を出られるときにですね、その扉のところで主人の方がそれをお渡しいたしますので、どうぞ一人ずつお受け取りくださいませようにお願いいたします。それから、12月23日今週水曜日ですが、午後2時より教会学校小学科のクリスマス礼拝と祝会が行われます。また23日同じ日の6時より中学科のクリスマス礼拝と祝会が行われると思います。どうぞ教会学校の働きの上にお祈りをお越しいただきたいと思います。それから、12月の24日木曜日のですが、5時より教会学校の生徒を中心としましたキャロリングをいたします。近くにあります上空園の老人ホーム、また武蔵野陵園の老人ホームなどを訪問いたします。また午後7時より、ファミリーキャンドルサービス食家礼拝がこの礼拝堂にてございます。ご家族やお友達の方をお誘い合わせの上、ぜひご出席くださいますようにお願いします。受付のところにチラシもございます。まだ残ってございますので、どうぞそれもお持ち帰りになってお使いくださいませ。
カンカンって映るの。
それから、ですが、19日昨日より7月の8日まで冬休みに入りました。どうぞこの幼稚園の子どもたちのためにもお祈りを覚えていただきたいと思います。この日休みの間、無事で過ごすことができますように、健やかに過ごすことができますように、お祈りを覚えています
。
それから聖書購読会のご案内をお渡しします。今週水曜日23日午前10時30分と書いてございますが、変更させていただきます。30分繰り上がって午前10時より聖書購読会が行われることになります。よろしくお願いいたします。旧約聖書の購読、そして新約聖書の学びをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは主の部屋のうちに出ていきたいと思います。
終わり？
主よ、天狗によりまして私たちはこの世に生を受け、またあなたの大きな愛に包まれてこの生涯を進んでいることができます。